2026年1月10日土曜日、時刻は午前10時20分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接一応を読んでおりますが、前回に続いて文はこうつながっていきます。本書のサリバンは完全に治療者主導型の面接を良しとしているわけではない。思考の考え、思考の自由をな、思考の自由な流れを検閲せずに表現することに反対なわけではない。ただ、行動のコースをいい加減に決めてしまうことには反対で、そのような行動をどのように実行に移すべきかが多少頭に思い描かれている必要があるというのである。何年か前の思い出だが、私が一般患者を多少見る精神科開業医だった時、高血圧の患者に高血圧などくよくよしなさんなとアドバイスしたことがある。この男は非常に丁重に私のアドバイスに礼を言い帰っていった。その後、私にゆとりができて、ダンプの運転手という過酷な労働をして妻と3人の子供を養っているこの男が私の指示に従うとどういうことになるかに考えが及ぶようになった。私は、あの指示はこの症例には適当でなかった、あるいは私の指示を実行するにはどうすればよいかをもっと考えるべきであったと後悔した。同じことがサリバンと自由連想ということについても言える。サリバンは、自由連想は考え方こそ優れていると思っていたが、適用の難しい理由がいくつかあって、それは面接におけるコミュニケーションの問題と密接な関連があるのに気づいた。検閲なしに自由にしゃべるということは、不安のレベルが非常に低いことを意味する。しかしこれは面接の場にはめったに存在しない条件である。なるほど、不安を防衛操作のようなもので補填すればよいが、防衛操作自体が自由連想の良い表現になることはない。サリバンの出す問いは単純である。一体どうしたら自由連想をさせられるか、自由連想をするには自由連想をするのに障害があるとすれば、その正体は何だろう、その解決のためにできることは何かである。まさにこのような疑問を発することこそ、見解をことにする精神科医とのコミュニケーションの改善に有用なのであるまいか。本講義ではサリバンは逆転移を直接論じていないが、逆転移、まずは転移、精神分析において患者が幼児期に親に抱いていた感情を治療者に向けること、転移、その逆ということですね。もう一度、本講義ではサリバンは逆転移を直接論じていないが、医師 あるいは面接者という役割を非常に重視している。この役割の重要な面として、面接者が自分以外の人間を観察するやり方は、面接者自身の気づかれていない不安によってかなり影響されるが、その不安は過去の対人関係に発しているという事実がある。このような歪曲を患者に重点を置くか、治療者に置くかによって転移、逆転移と言っているのが我々である。サリバンの考えでは、面接者が治療の場の中立的人物であるような場はない。面接者は関与者であることを避けられないし、面接の場は社会的行動の場であるから、彼の存在によって変化する。治療者が観察するものは、私がまるでここにいないかのように、自分は今まで私に会ったことがなかったかのように振る舞う患者では決してありえず、自分の過去に即して私をも包含した行動をする患者ばかりであるはずだ。このことを念頭に置けば、転移性歪曲を除去したからといって、除去できない事実が残る。社会的な場というものは、生身の人間だけを関与者として作られているものではない。それに加えて、この眼前の現実を鏡として、自分の過去の人生経験を映し、両者が重ね合わされて体験されるのであり、この反映の仕方も各人各様である。この事実は動かせないのである。サリバンは、面接者が面接の内容なり声の調子やジェスチャーの記録を再生する正確さをあまり信頼しなかった。といって、面接中にノートを取るのは考えの交換の邪魔になると考えたし、一時は録音機も面接の場を乱すので好ましくないという考えだった。それでもコミュニケーションの非言語的な側面を詳しく観察することに非常に関心があったので、晩年には治療時間の一部には録音機を用いた。後で聞き直しては、何が起こっていたのかをさらにはっきり知ろうとしていた。また彼は同僚の患者治療の録音を聞いた。こうして助言者としての自分の能力を高めたいと思っていた。1948年、サリバンはあるプロジェクトを実行に移そうとした。それは、それぞれ治療者が別の3人の患者の治療の全過程を録音し、それを治療者と助言者によって詳しく再検討しようというプロジェクトであった。このようにして、治療者の仕事を綿密に吟味して、一般にいい加減に治療操作と言われているものを近くから見直そうという運動であった。今日では面接を録音してそれを研究することがだんだん普及してきつつある。 次の段階はすでに何人かの人が始めており、また1940年代後期にサリバンの提案していたことでもあるが、面接の場面を写真に撮るということでコミュニケーションの非言語的身振り的要素をよく見ようというのが目標である。そういうことをしてみると、本書でそれとなく示唆されてはいるが、明確な定義にはなっていない多くのことがよく理解できるようになるだろう。とここまでにしましょうかね。途中のこの逆転移とかっていうところはちょっとなかなか、理解がスッとは入ってこないんじゃないかなと思いますが、私もこれね録音してまた何度か聞き直しながらご理解を深めていきたいと思いますが、でもこの最後のところですね、結局のところ本当になかなか、まあ時々ご紹介している哲学者のビトケンシュタインという人が、もう語り得ないものは要するに語ってはならないと、もう沈黙するとすべきであると言っておりますが、でも、まあ、沈黙はなかなかできないんであって、でも沈黙に値するようなものがたくさんありますよと、もう言い表せないことが、まあ、対人関係そのミニチュアであるこの面接の場面には、ですから本当に目に見えない、いやそういった意味ではやっぱり孫子かな孫子がやっぱり要するに勝つものはというか、もう B なるから微妙なところをどう捉えるかということをもうね紀元前500年ぐらいの人が言ってますが、やっぱそこなんでしょうね。改めてそれは思いますね。いやいや、まあ学びが少しずつまた深まってくるなと思います。といったところで、時刻が午前10時33分を過ぎたところです。以上です。